皆さんおはようございます。2月の最後の手術になりました。今日は何かの方々から連絡いただきまして、少し気候が暖かくなってきたような感じがいたしますけれども、風邪インフルエンザが流行っておりまして、それでこれの方々よそで方々のことも気づかれました。そうした中で復活してくださった方がいらっしゃいます。富岡さんが今日院中でありましたけど、退院なさいまして、今日元気な姿を見ることができます。本当に感謝したいと思います。大丈夫ですか？はい、声も聞かせていただきたいと思います。カモ君が出てまいります。いたします。必ず神様は励まし人を、ね、送ってくださる、そのことを私は感じております。今年もすでにレントに受難節と申しますけれども、すでにこの期間に入っておりまして、やがて私たちは受難節を迎え、そして復活のイースターの喜びの日を迎えようとしております。3月に入りますけれども、その最後27日でしたでしょうか、その日がイースターですね。つないでまいりたいと思います。今日も十字架に向かわれるイエス様のお姿を見たいと思いますが、とりわけこのペテロが失敗してしまったというですね、一番大切なところで大きな失態を演じてしまったという、しかしイエス様がそこに立っていてくださったというですね、イエス様の眼差しがそのペテロに注がれていたという、非常に私にとりましてとても興味深い、また私たち自身の信仰に照らし合わせてもですね、非常に励まされる箇所を今日私たちは学ぼうとしております。キリストの眼差しというのが今日のテーマです。読んでいただきましたこの後半の54節から後半読んでいただきましたが、その前の53節の言葉が非常に興味深い言葉がありますが、53節に、だが今はあなた方の時、また闇の支配の時であるという、イエス様の言葉であります。捕縛する一体がやってまいりまして、イエス様に手をかけようとしたわけでありますが、まさに今は闇の時だと、闇が働く時だとおっしゃったんですね。イエス様はゲッセマネで捕らえられ、いくつもの夜の裁判を引き回されまして、翌朝十字架につけられ死なれるわけであります。実に慌ただしい夜でありました。悪の力が総力を経て、この目的をイエスを殺すという、メシアを抹殺するというですね、その働きの中に総力を挙げた時でありますね。またなんと神様が、死なる神様がそのことをあえてお許しになさった。神様のお許しのもとで悪魔が集中してですね働いた時なんですね。それが十字架の前夜で、イエス様の捕縛はこの夜の出来事でありました。でもイエス様は霊的な暗闇がこの時まさにこの場を覆っていることを感じておられました。最初宮守頭長老たちはですね、主を裏切った、説法を持ってイエス様を裏切る、この私が挨拶する者がそれがイエスだ、ユダの先導で北役は兵を引き連れてですね、イエス様を捕縛するためにやってまいりました。彼は闇の勢力であります。しかし闇が支配しているのは彼らだけじゃありません。弟子たちもまたこの暗闇の中にいたわけでありますね。ペトロは捕縛隊がイエス様に近づいた時、万有を振るって剣を振り上げ敵に切りかかったんですね。 しかし手元が狂ってしまいまして一人の男の耳を切り落としたということであります。それは大祭司のしもべマルコスという男だったとヨハネは言っております。イエス様はペテロに勝って剣を錆びなさい、剣を取る者は剣で滅びるという夢の言葉をここで発せられました。そしてそのマルコスの耳を癒されたんです。ペテロの舌を変わらせた。イエス様が捕らえられた時、捕らえられたというよりは敵の手に身を委ねられた時、弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにイエスを見捨てて逃げ去ったとマルコははっきりと書いております。みんな逃げたんです。それでもペテロだけは主を守りしなきゃいけないとこう思ったようでありまして、そして主から遠く離れて大祭司カヤファの家までこうついていったわけですね。だけどもですね、この勇気あるペテロがここでイエス様を知らないという、まあ、三度知らないと言ってしまうことになってしまうわけですね、まあ、懸命に主に従い続けていたペテロでありますが、そんなものは知らないと最後はですね誓い始める、呪いを持って誓い始めるということまでするわけであります。ユダじゃないですよ、キリストの一番弟子を認知と言いました、あのペテロがイエス様を恥じ、イエス様を否定してしまった大失態の場面がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書のみんなですね、はっきりと記されております、ね、先週の新聞に、皆さんもご存知あるかもしれませんが、この NP 法人の断種会というのがあるんですね。断種、酒を断つ会、これもお酒をなんとかやめたいという人たちが、また家族の人たちが苦労あってですね、各地で、これ開かれているようですね。とても大切な集会です。毎週礼会が開かれました。教会みたいだなと私も参加したことがあるんですけども、教会で持たれていました集会、それが男子会じゃなくて AA というアルカホリックアノニマスというですね、2つの言葉の頭文字、アルコール患者の無名のアルコール患者の集いという、誰も自分の素性を明かさないんですが、みんな毎週集まって、そしてグループになって、まあ私の言葉で分かち合いをするわけですね。で指導、司会する人がいらっしゃって、じゃあ今から始めてまいりましょう、1週間の報告をするんですよ。どうだったか、生活、飲んだか飲まなかったか、どんなことだったか、失敗したことありのまま話すんですね。でその前にね、面白いことがある、非常にびっくりしちゃって、自己紹介するときに、まあ、みんな知ってるんですけど、あえて自己紹介する、毎回するんですが、私はアルコール患者の高橋ですというんですね、自分の名前です。そしたらみんながね、よしって言うんです。びっくりしました。自分がもうどうしようもない中毒患者であるということを告白しますね。みんなもそうなんですけども、みんなもよしとか認めるんですよね。そして自分の習慣はこうであった。で、順番に行くと、まあ、なんとか頑張ったとかね、そんなこと言うか、もうちょっと伸びそうになったとか、そんな話が出てくる。で、ある人はね、パスって言うんですね。よしってみんな言いますね。飲んじゃったなってみんなわかるんですよね。それでも来る、ね。そういう集いなんですよ。で、この男子会ですけども、同じような集会が持たれているわけですが、この男子会のこの礼会が持たれる最初にですね、参加者全員でここではね、6つの誓いを読みがある。で、誓いが見えるというのは告白みたいなものですね。その冒頭にあるこうある。一つ、六つあるわけね。一つ、私たちは酒に対して無力であり、自分一人の力だけではどうにもならなかったことを認めます。教会だったらここでアーメンとこういうわけですね。まさにそういう集会ですね。私は AA の方ですけど、誰かもそうなんですが、そのシステムというもの、その告白の冒頭、その一つが実は、実にこれは福音的な。実は教会で始まったんだね。 神様、キリスト、イエス様ということは使いませんけども、そのシステム、仕組みは、理解は、極めて福音的なんです。福音というものは、まず第一にです。私たちの、神の前には、人々の前には、実は己自身に対しても、本当に無力なものである。善に対して、無力なものである。あるべき姿から逸脱しているということをね、はっきりと告白するところから、認めて告白するところから始まるんですね。